ジオ聖教ラボ。皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、なんか今日はなんかもういつもと違いすぎます ね。
ちょっと雰囲気変わりました。
変わりました。
なぜなら、ね、
まず何が違うんですか、うん、これは
まず今日は場所が違います。創価大学の駅伝部の寮、白馬寮にお邪魔しております。
お邪魔します。
お邪魔します。
やったー。お邪魔してます。
はい、今日は創価大学に来させていただいたということで、
はい、
もちろんゲストがいらっしゃるんですよね。
そうなんです。もうビッグゲストを今日はお呼びしております。創価大学駅伝部の榎木和孝監督に来ていただきました。
やったー。
やったー。どうも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
嬉しいです。
もう年頭から熱い戦いが繰り広げられた箱根駅伝と、また昨年ですね、11月の全日本大学駅伝、また10月の出雲駅伝と、本当にお疲れ様でした。
どうもありがとうございます。
お疲れ様です。
ということで、聖教新聞では連日箱根駅伝 の報道がありまして、先日1月13日 の、
はい、
新聞の12面には創価大学駅伝部たすきと絆の物語も掲載をさせていただきました。
感動的な内容でした。
はい、こちらのですね、紙面を担当して、また駅伝部にずっとこの密着で取材をしてきた聖教、の記者の小葉さんにも今日は来ていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
音割れてませんか、大丈夫ですか。ありがとうございます。
グーが出ました。
よろしくお願いします。
はい、ということで、いつも以上のテンションと不思議な空間でお送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですけれども、まずは聖教新聞 の、 紙面のですね、読者からのお声がたくさん届いておりまして、はい、ちょっと抜粋なんですけれども、監督にお伝えする思いで、ご紹介させていただきたいと思います。
たくさんの読者の方からコメント、また駅伝部への応援のメッセージをいただいております。ご紹介いたします。今日のたすきと絆の物語、創価駅伝部の記事を読み感動で涙です。毎年の箱根駅伝は画面越しで応援しています。チーム一丸での雰囲気、いつの時も笑顔を絶やさない姿に感銘を受けました。またですね、1月2日は沿道で応援していました。今回このような記事に触れることができ、選手を陰で支える存在の尊さに心打たれる思いとなっただけでなく、ここまで悩んで苦しんでも最後はチームの勝利のために戦い、自らの最大の努力という名の才能を持って5年連続のシード権獲得への道筋をつけてくれた、涙がこみ上げてくる思いがしましたといただいております。
はい、また、もう少し紹介させていただきます。人は必ずしも思った通りに夢や目標に到達はしないかもしれませんが、努力の道筋に心を定めることで思った以上の道が開けると心から思える素敵な内容でした。でまたもう一つ、記事を読んで表舞台に立てたメンバーも、陰で真心を尽くしてチームを支えてくれたメンバーも、全員主役なんだと心から感動しました。駅伝部の皆さんから大切なことをたくさん学びました。ということで、本当これごく一部ですけれども、たくさん感想いただきました。
めちゃくちゃ来てましたね。
はい、
ありがたいですね、本当に。はい、
ということで、ナビちゃん、もう分かっているかと思いますが、はい、今回のテーマですね、改めてここでいきたいと思います。
はい、今回のテーマはこちら、榎木監督と語る創価大学駅伝部の魅力。
やった、
よっしゃ、
前編
やった。
いや、もうスペシャル感満載でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。榎木監督のですね、プロフィールをここでご紹介したいと思います。
はい、榎木和孝監督は1974年生まれ、宮崎県のご出身です。中央大学に進学後、箱根駅伝で4年連続の区間賞を獲得されました。3年時には中央大学の総合優勝に貢献されました。卒業後は実業団の旭化成に所属し、別府大分毎日マラソンで優勝。引退後はトヨタ紡織陸上部監督などを歴任され、2019年2月から創価大学駅伝部の監督を務めておられます。
さあ、ということで、 1月2日3日と第100回の記念の大会でしたけれども、ね、私もテレビで見てたんですけれども、私もだんだん年々ですね、年を重ねるにつれて早大駅伝部だけじゃなく、もう本当にもうどのランナーを見ててもなんか勝手にこうツーッとこう涙が出てきちゃうような本当に魅力がある大会なわけですけれども、今回のまず第100回の大会をちょっと振り返りながら、お話を伺いたいと思うんですけれども、まず早大駅伝部としては、どんなビジョンを掲げて今回の大会に臨まれたかというところではどうでしょうか。
はい、100回大会に向けてはですね、志村新体制がスタートして、大学駅伝は大きな駅伝が出雲、全日本、箱根と、3つあるんですけども、その大学三大駅伝で、3以上目指して頑張ろうというところでスタートしました。その中の一つ箱根駅伝に関してはですね、往路復路あるわけですけども、去年の4月に、編入して入ってきた吉田響という、山登りのスペシャリストが入ってくれたこともあって、チーム全体の雰囲気として往路優勝を狙いに行こうという空気感がありました。で、復路も入れて総合3以上を達成しようという目標の中で、100回大会に挑んでいきました。
2023年のテーマは走攻守ゼロからの挑戦でしたね。
はい、
創価大学の新たな時代を築く、攻めた走りで結果を求めていく、全員が主人公となってゼロからの挑戦っていうことですよね。
そうですね、はい、本当前年度ですね、スローガン、どういったスローガンにするのかなっていうふうに私も期待感を持って、選手たちのいろんな提案をちょっと楽しみにしてたんですけども、たまたまですね、その WBC というかやっぱり野球の試合を選手たちも見てて、で金メダルを取る姿を見て、大谷翔平選手を中心にやっぱりすごくいい雰囲気のチームっていうところが、感じられました。その中で選手たちもやっぱり野球といえば走攻守、走る、攻める、守るですけども、当初ですね、スローガン決めるときに走攻守、走は創価大の走だったんですけど、守の方が守るだったので、
あ、守りの
戦いに行くのに守るはないだろうということで私の方から守はやっぱりその主体性とか、主役とか、そういった守の方がいいんじゃないのかっていう提案はさせてもらって、その中でスタートしていきました。で、私が最初に提案したのが、サブタイトルの、ゼロからの挑戦っていうところで、前年度、葛西、島津を中心とするやっぱり主力選手がすごく充実してましたので、その世代が卒業した後の、チーム作りがどうなるのかなっていう不安材料の方が多かったんですけども、そういったスローガンのもと、選手たちが次は我々が、自分たちがエースになるんだっていう気迫を持ってですね、この1年間積み上げてくれたことが、今回の箱根駅伝の、結果にもつながったかなというふうに思っております。
これあれですか、スローガンって毎年なんか投票制っていうかなんかやるんですよね、コンテストみたいな。
そうですね、ホワイトボードにいろいろ書いて、各うちは縦割り班というのがあるんですけども、その班の中から一つずつ案を出してですね、それをまた全体のミーティングの場で、話し合って最終的に決めていくんですけども、
これ監督が出すやつもあるんですよね。なんかこの監督という名前で出さずに、
そのコンペの中に、
無記名投票でやるんですけど、
それ過去、知られず監督の案が採用されなかったときはちょっぴり寂しかったりするんですか。
ありましたね、その時も。はい、
あれ採用された時も最終候補まで残ったみたいな時ありました。
ありました、はい、
2年3年ぐらい前かな、
ストライプインパクトの時がそこが選手たちが提案したスローガンで、私も最終まで残ったんですけどそこで敗れました。
そうだったんですね。何か気になりますね。
じゃあまた監督官が出てくる可能性もあるということで、
今年度のテーマはもうコンペやられたんですか。
それがですね、今日の夜、
今日の夜
決まるんですよ。
なんと、タイムリー、
これは、じゃ監督もまた出されて、
今日はちょっと外野でちょっと見守ってようかな。
歴史的な日に来ました
ね、すごい。この2022年のこの創始献身っていうこの 4文字もすごいかっこいいなって思っておりました、
ね、かっこいいですよ ね強さの証明ですよね。
そうです、強さの証明副題がですね、
最近はあのサブタイトルの方を私が先に考えて出して、でメインのスローガンの方を選手に考えてもらうっていうスタイルをとってます。ちょっとあの、はい、3年前4年前はもうスローガンだけだったんですけど、その時はそうやって投票の中にこっそり自分の案も入れてっていうのがあったんですけど、はい、
まあ、でもいいですよね、やっぱ選手と監督と本当にこう一体になってる感じというか、それがもうスローガンからも分かるっていうのがすごいですね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
駅伝 の走ってるシーンを見てるとですね、よくあの監督者がこう後ろに来て、はい、あの選手にこう後ろから呼びかけるじゃないですか、うん、だからテレビだとちょっと細かく何て言ってるかこう聞き取れないんですけれども、うんうん、はい、あれってなんか どんなこと言われてるんですか。
まずですね、あの声をかけられるポイントっていうのが決まってて、
あ、そうなんですね、はい、
まあ、最初の1キロ地点とか、あと5キロ地点、10キロ地点、まあ、そこはあのスタート時の計測をしながら選手たちにタイムを伝えて、まあ、あらかじめ選手たちも各区間の目標タイムを出してますので、まあ、そこの目標タイムとどれぐらいズレがあるのかとか、目標よりもいいタイムで走ってるとか、そういったことをまず伝えて、まあ、その後にあのまあ選手それぞれがこの1年間箱根にかけていろんな取り組みをしてきましたので、まあ、そういった、まあ、普段練習の中でのエピソードとか寮生活でのエピソードとかをちょっと小出しにしながら頑張る要素っていうのをなるべく引き出そうっていう声かけをしてます、
はい、あれクライミングモンスターもあの時初出だったんですかね、初めて。
あれはですね、ちょっと試合の1週間ぐらい前に、はい、あの日テレのアナウンサーの方たちがちょっと吉田響の取材に来られた時に、あの、まあ、山の神になる可能性があるので、うん、山の神でまた4代目ってなるとちょっと、うん、つまらないなっていう話になって、新たなネーミングをちょっと考えましょうっていうことで、で私と、まあ、吉田響にもちょっといろいろ相談しながら進めていったんですけど、はい、その中で思いついたのが、はい、クライミングモンスター、いろいろ私もネットで調べて、その登山する方の本当にすごいあの評価のされ方っていうのが、そういったなんか称号みたいなのがあるみたいで、
人を超えてる感じがやっぱりあるんですかね。
それがマッチしてどんどんどんどんあの人を追い抜いていく姿を想像してたんですけど、今回ちょっとまあ天候もあってなかなか思うようにいかなかったっていうところがあるんですけどね、はい、
雨でね、寒い中の白いニットも、はい、ね、すごい感動しました。
めちゃくちゃ寒かったです
ね。寒かったですね。
寒かっただろう、は
い、でもなんかそういう選手にそのなんていうんですかね、この別名というか、はい、あの名前がつくっていうのはやっぱ嬉しいもんですか。
そうですね、やっぱり選手たちから聞いても何か特別なその名前だったり声かけだったりっていうのを聞くと、すごくあの認められてるんだなっていう気持ちにもなるみたいで、はい、やっぱそこでスイッチがもう一つ入るとか、はい、そういうのを聞きました、はい、
監督、あのハッシュタグ SNS でハッシュタグでいろいろ選手に激励されるのが、
うん、そうですよね、
すごいんですよ、ワードセンスが。やっぱり
私好きなのは3区の山森選手の山森、山森が山森さんの名前と山森 あのご飯とかの山森っていう、この
あんまり、はい、芸はないんですけど、ちょっとしょうもない親父ギャグをちょっとぶっ込みながら
ストレートですね、は
い、スティーブンいい気分もいいですよね、ムチ、肉のムチーニ選手のいい気分になります。
昨日調べたら30個ぐらいやっぱありましたね。
ああ
、はい、あすごい。それってご自身で何かなんかいろいろアイデアをストックされて考えるんですか、それとも思いついて。
もう練習終わって、はい、まあ、帰って、まあ、夜ご飯作りながら、まあ、食べて、暇な時間もありますので、
はい、
まあ、その時にあこの選手この前の試合頑張ってたなっていうところで、なんかいろいろぼーっとしながら考えて、そういうので作ってちょっとメモの方に残したりとか。
僕はあの創価大の攻める主婦でしたっけ、
はいはい、
が一番良かったです。
攻める主婦
監督ご自身
で。あ、監督、ええ、お料理がお得意だって。
お得意
で、得意っていうか、まあ、作っていかないと生きていけないので人に出せるほどの料理じゃないんですけど、
はい、いやでも お写真見るともうなんか、うん、ちゃんとしたっていうのも失礼ですけど、なんか人の前になんか出しても全然 提供しても大丈夫なぐらいの、
あの健康管理のため栄養バランスだけはちゃんとしようかなと思ってますので、はあ、味は保証できないです、
ね、
月立選手 の、 あの SNS でもあの料理の話で選手にもアドバイスをされたりするっていう風に書いてあって、あ、料理の面でもアドバイスもされるんだって思っておりました。
そうですね、選手たちやっぱりアスリートですので、はい、まあ、血液検査をしたりとか、まあ、その中で栄養バランスが崩れてる選手なんかいた時には、まあ、そういった、昼食を自炊でやってる選手もいますので、まあ、ちょっとアドバイスしたりとか、はい、はさせてもらってます。
そうなんですね。
なんかあの箱根のロックの朝なんかは監督が作られてっていう話よく
以前ですね、はい、今は栄養士さんが来ていただいて作っていただくんですけども、本当に就任1年目2年目は、まあ、誰も作ってくださる人いなかったので、はい、もう自分で作るしかないなと思って朝3時に起きて、はい、まあ、前に仕込みをしてとか、はい、まあ、当時山の下りが浜野でしたので、浜野はまた要望が多くてですね何が食べたい、これはダメだとか、はい、
そうなんですね、は
い、その要望に応えるために一生懸命作ってで朝一緒に走ったりとか、は
い、朝もう置いてかれちゃうやつです、
ね、そうなんですよ。もう試合当日から監督いじめでしたよね幸いあのロックは声かけるポイントが本当に最後の3キロだけなので、 あまり途中で多分言われないのをいいことに、
はい、ギリギリまで
朝練習付き合ってって浜野くんからお願いしてるのにあの
ぶっちぎっていくという
20が好きな浜野くん、はい、ですよ ね、
そうですね、
はい、20の声かけもね、はい、監督から
もう好きって言われたんで浜野に最後の本当あの数少ない時間の中であの20っていう声かけしたんですけど、はい、いや20の発音が違いますよって後で20じゃないですよ20ですよって言ったのにって言われて、はい、後でダメ出しが来るんですよね。
でもしっかり耳に届いて、はい、違うなと思いながら走ってるんですけど、ね、
なんか一人で吹いてたみたいですよね
やっぱあの、ね、選手はもう必死な表情でこう走ってますから、はいはい、僕らはなんかこの監督がこうしっかり励ましの声を送ってるって思いますけど、まあ、いろいろあるってこと
ですね、はい、
そうですね、
面白いですね、はい、なるほど。なんかあの今回監督が振り返られて、はい、なんかこう印象に残ったシーンというか、はい、あのなんかございますかね。特に何区がどうとかって何かありますか。
そうですね、やっぱり出だしの一区が、まあ、どう流れるかっていうところだったんですけども、やっぱりあの本当に最後の1年にかけた桑田が一区をしっかり走ってくれて、で最後やっぱりスパート合戦になった時にちょうど声かけもできて、まあ、本人もやっぱりあの上の台があの強い選手たちがいっぱいいましたので、次のエースっていうところを目指してこの1年取り組んできた中で、まあ、夏前まで故障があってですね、なかなかそのチームに貢献できてないという思いもありながら、まあ、そこをエースらしい走りっていうのにこだわって、桑田自身が走ってくれて、まあ、そこで区間2番っていう本当にエースらしい走りをしてくれたので、エース桑田ありがとうって言って、あの、まあ、ちょうど日テレさんなんでジャイアンツ の、 あの桑田真澄投手はやっぱりエース桑田って言われてたので、実況の方も絶対あの桑田がいい走りをしたらエース桑田って言わせてくれっていうふうに言われてて、で私も桑田自身にエース桑田っていうのをちゃんと声かけしました。
そんなこともあるんですね。ちゃんと打ち合わせ済みで、はい、もう言いたいんだもう絶対言わせてくれみたいな、
はい、やっぱり日テレのアナウンサーさんたちはすごいそういったところに言葉にこだわられているので、だから取材もあの細かく取材されますね。
いや面白いですね、そんなこともあるんですね、
はい、でも桑田君本当に今年もさっきの覚悟って話じゃないですけど、はい、もう自分がエースなんだっていうなんていうか思いというか覚悟というかもうすごかったですね、取材してる時から、はい、自分エースなんだよみたいな。でもずっともう4年間ずっと取材させていただいてるんで、なんか最初の頃から比べたらもう本当今年の意気込みはもう全然違ったというか、はい、
そうですね、やっぱり1年生2年生の時の桑田を見るともう本当に弱い試合だったらビビってしまうような選手だったんですけど、やっぱり年々その精神的にも、はい、あの実力も成長してくれて本当に覚悟を持った箱根駅伝だったと思います、はい、
やっぱその付きっきりでやっぱ監督ずっとこの選手の成長を見られてると思うので、はい、やっぱこのですかね、その期待に応えてくれる姿っていうのはやっぱもうたまらないですかね、やっぱり監督。
そうですね、もう1区から泣きそうになるぐらい選手も走ってくれたので、でも泣いてる場合じゃないなと思いながら、ちょっと冷静さを保ちながら、はい、また次の選手に声かけたりしてました、はい。
ちょっと監督 の, あの現役の時代というか、はい、あの当時もあれですか、監督からこの車両から声かけみたいなのあったんですか。
いや、私の記憶しているところでは後ろから声かけられたっていうのはあんまりないんですね、まあ、ついては来てますけど、今何秒で通過したとか、後ろのタイム差が何秒だっていう指示を受けた記憶があんまりなくて、はい、
じゃ結構もう今現代ならではのそういう
ですね、はい、はい、
まあ、じゃあやっぱ監督の言葉がこうどういうふうにこう発せられるかっていうのは、はい、結構走ってるあの選手のみんなも結構期待してるというか。
そうですね、いろいろ何を言ってくれるんですかみたいな話もあるので、はい、試合が近づくとですね、はい、まあ、あのオープンにする部分と、まあ、これだけは取っといて最後で発信したいなっていう言葉はいろいろ考えながら臨んでます。
監督と選手の皆さんのこの信頼関係がもう素敵なんだなっていうのが今お話を伺って感じました。
めちゃくちゃだから風通しがやっぱりすごくいいのが特徴だって創価大学駅伝部皆さんおっしゃりますけど、本当に取材させていただいて本当に風通しいなっていう感じは受けますね。すごく
ありがとうございます、はい、
でも監督自身がもう選手の中にすごく入られていて、
なんか選手の間にこう入っていくときに監督がこうなんか心がけてるというか、まあ意識されてることとかってなんかあるんですか。
そうですね、やっぱ練習の時は練習のことをまずちゃんと伝えたいことを話から入っていくんですけど、まあ、練習以外のところはあまりその固くならないようにというか、まあ、私生活の面とか、はい、まあ、柔らかいところ、まあ、最近の話題とか、はい、そういったところから入るようにはしてます、はい、
監督の車の中はいつもトップ、最近のトップ100の曲が流れてるって、はい、好きだって
ランキングの、
まあ、それをかけとくことでなんかついていってはないんですけど、時代の流れについていってるぞっていう感じを出す、はい、全然知らないんですよ、アーティストとかもこの歌誰だって思ってるんですけど、はい、毎日それを流すことでちょっと頭に入っていくっていうか、で私の車に乗った、まあ、選手とかマネージャーとかが、あ、監督も若い曲聴くんだなっていうのをあえて発信してる、
効果的面じゃないですか
戦略があるんですね。
なるほど、いいですね。
でも我々の世代というか、まあ、今の若い子たち Z 世代みたいな子たちとのコミュニケーションって結構社会でも、はい、なんていうか課題になってる。
そうですよね、なんか飲み会に誘うとちょっとパワハラだとか言われるので、やっぱり子どもたちの方から一緒に行きましょうとか、そういった空気感をどう出すかとか、そういったところを、はい、声心がけをしてますね、はい、
それいい話ですね。
いい話ですね、
言ってもらえるようにするっていうことですね。
まあ、でも行くということはやっぱりおごる前提だと思う選手たちもおごってもらえる前提で多分来るので、
すごいですね、
美味しいものを食べさせてもらえるとか、
もうそこだけはどんだけ時代が進んでも変わらなさそうな、
コミュニケーションがたくさん選手と取られる中で寄り添って選手にお話をするっていうお話も記事やまた今のお話でもあったと思うんですけれども、その寄り添うときに心がけてることとかはありますか。
そうですね、やっぱり私は、まあ、就任当初から選手毎年変わっていくんですけど、目標設定をまず年度の初めにやるんですけど、まあ、そこのすり合わせをしっかりとやっていこうっていうところで、まあ、3ヶ月に1回全選手と面談を実施して、まあ、目標の進捗状況とか、はい、まあ、あと、まあ、大学なので単位をしっかりと取らなきゃいけないというところもありますので、まあ、そういったしっかりと勉強がうまくいってるかとか、あと、まあ、3年生4年生になっていけば、まあ、就職のことも考えるので、まあ、どういった進路に行きたいのかとか、まあ、そういったやり取りを、まあ、ちゃんと時間を決めてやろうと思って、まあ、それが決めてないと一定の選手だけは話はするけど、 他のやっぱり話が少なくなる選手もいるので、一律でやっぱ3ヶ月に1回は全員と話をする機会っていうのを作ってきました。はい、
これまでの監督が、まあ、あの選手たちを見てきて、この、まあ、一人一人 の、 その、 あの、まあ、面談だったりとかもあると思うんですけれど、その個々人の選手の力とこのチーム全体のこの力っていうのはなんかどういう関係性になっていると感じてますかね。
そうですね、やっぱりチーム力を上げるっていうのは本当漠然としてるので、やっぱり個人の力をどれだけ引き上げるかっていうところにフォーカスしていかないと、結果的にチーム全体の力が上がっていきませんので、どうやって個人の力を上げるかっていうところにまあ注力してというか、そう考えたときにやっぱりあの個人でいくと自己ベストを更新するっていうところにつながるので、まあ長距離はいろんな種目あるんですけど、まあ毎年その自分の自己記録を何の種目でもいいので更新するっていうところを一つ年間目標にあの上げてます。で、まあ私就任してもう5年経つんですけど、やっぱり自己記録の更新率っていうのが、まあ、今までまあ100名近い選手とあの関わってきて、おそらくパーセンテージにすると高校から大学に入ってきて自己記録を更新してない選手っていうのがほぼいない、まあ、97% ぐらいおそらく、はい、自己記録を更新して卒業していってくれてると思うんですけど、まあ、自分の今までの限界を超えるっていうところにやっぱり喜びが出てくると思うので、まあ、どんなレベルであっても自己記録を出すことがそのチーム力アップっていうところに最終的につながるっていうところを、まあ、ずっと選手たちとも話していく中で、そういったところをまあみんなが認め合う、まあ、高いレベルの選手だっても低いレベルの選手だっても自己記録を更新すればみんなで喜べるチームにしていこうっていうところがスタートしたので、はい、未だにそれは変わってないと思いますね。
これもめちゃめちゃ大事なお話ですね。
いいチームですよね。今回のエントリーメンバーも見てみると、あの4年生と3年生よりも 1,2 年生の方が人数としては多いんだなっていうふうに思って、エース候補がたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思っておりました。
はい、そうですね、やっぱりあの箱根駅伝、ま、に関わらずですけども、やっぱり4年生っていうのはやっぱりあの本当にチームの主力としてあの走ってほしいっていう思いがありますので、メンバー選考の時もすごくハードルを上げるんですよね。ここまで超えてこないとやっぱりレギュラーとしては使えないっていうところをずっと言ってきてましたので、そこが今回走った4年生っていうのはやっぱりみんなが誰が見てもあのレギュラーとして走れる選手だっていうところ、まあ、3年生以下の選手に関してはまだ次の年もチャンスがあるっていうところで、その中からどれだけ競争力を持ってチーム力を上げていくかっていうところを、まあ均等に見ながらあのメンバー選考していくんですけども、まあ、今年のチームは本当に 1,2 年生の勢いがすごくてですね、まあ、特に1年生の勢いが、はい、まあ、16名中5人が1年生ですので、まあ、これから将来的な部分を考えるとやっぱりすごくまあ、いいチームというか未来のあるあのチームになってきたのかなっていうのは感じますよね。はい、
監督がよくおっしゃるその速さだけじゃなくてこの強さみたいなところあるじゃないですか、はい、そのどんな場所とか環境とか気候条件とかでも力を発揮するっていう、はい、その強さを出すために大事なことってどういうことだったりするんですか。
そうですね、速さと強さっていうのはやっぱりトラック競技のタイムだけ速くても駅伝でじゃあその速さが 100% 生かされるかっていうところがイコールではないというところもありますので、駅伝ではやっぱりトラックの試合と違って用意どんでスタートするのは1区だけで、2区以降の選手はみんなタイム差時差でスタートしていく、でほぼほぼ1人で走る、走りが求められますので、そこにやっぱり精神的肉体的な強さが備わってないと自分の力を 100% その区間の中で出し切ることができないというところで、まあ、常に選手たちに声かけしているのがやっぱどんな時も誰が相手でも、まあ、どんな条件であっても自分の力を 100% 出せるのが強さだっていうふうに、はい、言ってますので、そこをやっぱり求めるっていうところを指導してます。でそれをやっぱり引き出すのはやっぱり 日頃のやっぱり練習の積み上げだと思いますので、まあ練習が自主練習の時にそれでも自分でしっかりと自主練習をして積み上げるとか、みんなが休んでる時にしっかりと筋力トレーニングやったりとか、見えないところでの努力っていうのが最終的に、まあ、自分はこれだけ頑張ってきたんだっていうところの自信に変わっていくと思いますので、まあ、そういったことができてる選手がやっぱ強い、はい、やっぱそこをおろそかにするときつくなった時に自分はこれだけ頑張ってきたっていうものが出そうと思っても出ないんですよね。何も残ってないのでそこにやっぱり裏切られてしまう。そこを求めているのが今の、はい、強さっていうところです、
はい、勉強になりますね、
はい、ありがとうございます。
なんか本当に自分の未熟さを改めて
感じましたね。
個人指導みたいに受けてるみたいになってますけれども、はい、
でもやっぱ本当でも苦しくなった時にその自分自身のまあ自信になっているものだとか、あとチームのやっぱメンバーの顔を思い浮かべてみたいな、そういうタスキのなんていうんですかね、チームワークの力強さみたいなものもあります。
そうですね、やっぱり苦しい時、怪我してる時に、まあ、ここのトレーニングルームで一緒に頑張ってトレーニングしてきたなっていうところが、まあ、その選手たちが例えば走ってる選手の給水係だったりした時に、あの時一緒に頑張ってきたやつから給水をもらった、じゃあもう一回頑張ろうと、そういう気持ちが出てくると思うので、そこにやっぱり応えるのは選手の使命でもありながら、はい、まあ、あの給水係になった選手はやっぱり走れなかったっていう、まあ、悔しさもあると思うんですけど、でも選手のためにその給水係がいなければパフォーマンスが維持できないので、そういったところの気持ちのつながりっていうのがこの駅伝で出せる一つの、まあ、チーム力要素なのかなと。
ドラマがありますよね。
絆のねストーリーがあのきっと紙面に出ないものもたくさんたくさんあるんだろうなって今思いました。
あのたくさんお話を伺って、あのまだまだ聞きたいこと山ほどあるんですけれども、まずはちょっとここで区切りまして、前編をここで区切りたいなと思っておりますので、
はい
はい、
まだまだお聞きしていきたいことがありますので、次回を楽しみにしていてください。創価大学駅伝部の育成力について次回はお聞きしていく予定です。それでは最後にお知らせです。金子賞、夫池田大作と歩んだ一筋の道の電子書籍が主婦の友社から出版されました。金子賞は2005年に発刊され、池田金子夫人のインタビューを中心に家庭生活のヒントが綴られています。今回出版された電子書籍にはなんと限定特典として雑誌主婦の友に掲載された池田先生ご夫妻のリレーエッセー100年先へ残したい家族の絆が収録されているんです。そしてなんとこの金子賞の朗読音声を収めたオーディオブックも同時配信されています。家事育児をしながら、また移動中などのながら聞きにもおすすめです。購入方法は概要欄にも掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
また番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字で labo@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。今日は榎木監督をお迎えしてお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。